7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。インドネシアとフィンランドは2017年に二国間関係の著しい成長を達成しました。これは6月18日月曜日、フィンランドのヘルシンキでフィンランドのティーモ・ショイン外相との二国間会談でレッドマルスリー外相が語ったものです。インドネシア外務省のホームページで報告されたように、2017年の二国間貿易は 66% 増加しました。一方、インドネシアのフィンランド人観光客は 21% 以上増加しました。フィンランド国はすでにヘルシンキからバリ島への飛行も行っています。また、宗教間対話の分野で合意された新たな協力もあります。宗教間対話の最初の会合は9月に開催される予定です。両国は林業、再生可能エネルギー、教育、科学の3つの分野で協力を増やすことに同意しています。すぐに解決されるために、すでに合意された重要な問題の一つは、外国と政府機関のパスポート保持者に対するビザ免除の協力です。それでは次のニュースです。在クアラルンプルインドネシア大使館は、パスポート、ビザ、就労許可などの個性サービスを提供するだけでなく、特にトラブルを被っている移民労働者のために保護と自立支援を提供します。6月20日水曜日のクアラルンプルのウィスマ・ルタでのイドゥルフィトリ祭日の断食明けの挨拶で、マレーシアの特命人権大使ルスティ・キラナは、現在インドネシア人の移民労働者数人が後により自立することができるように能力を発揮し、訓練を受けるために大使館のシェルターに収容されていると述べました。約82のインドネシア人移住労働者が 大使館の避難所に住んでいます。彼らは販売のための焼きそば、焼き飯、スナックなどの料理をダルマワニタ文官国家公務員の婦人会の婦人たちによって訓練されています。私の目標は彼女らが家政婦として働くことの2倍のものを得たなければならないということです。彼女らが見るようにビジネスをすることはインドネシア人女性海外就労者としてよりも優れています。その認識は排除しなければなりません。ルスティキラナ大使は避難所にいる移民労働者は給料の未払い、不愉快な待遇、職場から水から脱出したなど問題のある移民労働者だと説明しました。ルスティキラナ大使はこのような自立支援で彼女たちがもしいつかインドネシアに戻ったら中小企業の形で自身のビジネスを持つことができることを期待しました。インドネシア政府はインドネシア経済に影響を与えないように直ちに米国と中国間の貿易戦争の影響を克服するための措置を取る必要があります。これは6月19日火曜日、アンタラ中心さんにインドネシア経営者協会の公共政策長スートリシノ・イワントの会長が語ったものです。スートリシノ会長は世界の2大経済大国の貿易戦争の結果として経済の不確実性につながる可能性があると語りました。それは今年改善するはずの世界経済の成長を阻害する可能性があります。スートリシノ会長は米国と中国の保護は両国の商品が世界市場に氾濫する原因となり、インドネシアからの輸出商品の価格を含む世界価格に圧力をかけると説明しました。スートリシノ会長によると、それらの影響を克服するためにインドネシア政府は国内経済の安定を維持し国民の信頼を維持する必要があるということです。それでは最後のニュースです。インドネシアは国連人権理事会からの離脱を表明した米国の決断を残念に思います。6月20日水曜日、ジャカルタでインドネシアの外務省の公式ウェブサイトの声明で、人権理事会は人権の保護を維持し促進するための多国間協力と国際社会のコミットメントのフォーラムだと述べました。人権理事会はまた世界各地の弱い地域社会がさまざまな人権侵害の保護のために注目を集めることを希望しています。インドネシアは人権理事会の活動がまだ完璧ではないことを認識しています。国連安全保障理事会や国連総会などの国連機関が必要とする改革プロセスには、国連加盟国の政治的コミットメントと他国間協力の精神が必要です。アンタラ中心者が引用するように、米国は6月19日火曜日に 国連人権理事会を離脱し、イスラエルに対する終わりのない偏見が疑われているメンバーの偽善を非難します。これでニュースを終わります。エンダがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは投資家ポストイドルフィットリーの年次減少です。農村部から都市部への都市化や移住は特にイドルフィットリーの後で大都市で進行中の減少です。それは拒否することはできません。村人はまだ大都市が運命の改善のために非常に有望であると考えています。大都市は村落よりも雇用機会が多いと考えられています。研究者のインドネシア政策研究センターイメルダ・フレディは毎年都市化のペースが増加し続けると述べました。各大都市には村人が訪れることを奨励する独自の魅力があるので、これは当然です。一方、インドネシアの大統領職員室長ムルドコはイルドルフィトリ政権後の都市化は自然であり、県民に取り組まなければならないと述べました。ムルドコによると、大都市で彼らの財産を試してみたい村人の理解を与える必要があります。退出する前に彼らは町の仕事と居住の保障を得なければなりません。明確な目的を持たない都市化は移民の苦しみや目的地の問題を引き起こします。ジャカルタの副総裁サンディアが言うのは、ジャカルタの新人たちがスキルとスキルを備えていなければならないと考えています。したがって独立して福祉を改善することができます。スラバヤのエアランガ大学の経済社会学教授バゴン・スヤントによると、都市化が均等に発達するまでは都市化は止まりません。農村部と都市部の間の経済的不均衡は都市化の割合が高い理由の一つです。バゴンは現在の村落資金計画は村の開発と経済の改善の鍵となると見解を示しています。このプログラムは多くの新しい仕事を開くことが期待されています。未開発地域の開発移住村落大臣エコプトロ・センジョヨによると、農村部での開発は都市化の数を減らすことができました。これらの開発を通じてマルチに雇用を創出し、経済的な公平性を高めることができます。村で大規模な開発の結果として新しい雇用は元のそれぞれの分野で働くことを喜んで都市を引き戻すことが期待されています。あらゆる現象は実際に原因を調べれば解決策が確かにあります。村落開発プログラムは村落開発を促進するために利用できると期待されています。これは村のコミュニティの労働力を吸収できる雇用消失するためです。このような状況が発生すると、都市化の数字は年減少すると予想されます。さらに村の経済状況は改善します。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にインドネシア大統領ジョコ・ウィドルの誕生日についてです。ジョコ・ウィドルは1961年6月21日に中央ジャワのスラカルタで生まれました。ジョコ・ウィドルは第7回インドネシア大統領です。彼は2014年10月20日から働いています。 ジョコウィドロは2012年10月15日から2014年10月16日までにジャカルタの知事を務めました。彼の政治的キャリアは2005年7月28日から2012年10月1日までにソラカルタの市長から始まりました。彼の名前はソラカルタの町を観光都市の文化ワティクの町に変えることに成功したと考えられて以来知られています。2012年9月2日にジョコ・ウィドロはジャカルタの知事の選挙で勝利しました。次にスカルノワ・シボシタについてです。博士工学者スカルノは1945年から1966年に勤めたインドネシアの最初の大統領です。彼は病気だから1970年6月21日にジャカルタで死亡しました。スカルノはオランダ植民地主義からインドネシアを解放するために重要な役割を果たしました。彼は1945年8月17日にムハンマド・ハッタと一緒にインドネシア独立宣言者でした。最後にクリダ・プルタニアンの日についてです。クリダ・プルタニアンの日はインドネシアで毎年に一度開催される農業にとって大きな1日です。クリダ・プルタニアンの日として6月21日の決定は1972年に政府によって行われていました。6月21日はインドネシアの人々が大きい干ばつ、風、昆虫、病気などの動きを含む12シーズンのサイクルの始まりである第1シーズンの始まりです。歴史的および文化的な文書から農場を含む農業コミュニティにとって重要なのはその結果に対する称賛です。地元の文化の知恵をもとに1972年以来6月21日の日付はインドネシアのすべての農村のクリダ・プルタニアンの日として使用されました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は南西スンバの農家の雪肥料の生産についてお伝えします。東ヌサテンガラ州の南西スンバのいくつかの農家はドンダルスという人間開発財団の指導を受けて独自の有機肥料を生産しています。例えばゴルダピ村、ウェロンダ村の農家はさまざまな葉、バナナの茎、わら、乾燥したトモロコシの茎から有機肥料を作ります。葉と乾燥した茎は切り刻まれ、オガコズ堆肥、地元の微生物を発酵調合した肥料と混ぜ、そして肥料になるまで長寿します。作物の種類は米、トモロコシ、ココア、ジャンブなどです。これらの農家は葉や乾燥した空気を集めて細かく刻むのに、放課後や休暇中の子どもたちの助けを借りています。子どもたちは遊びながら働き、路地に肥料製造の場で有機肥料を作る方法を学んでいます。場所は地元の村のウマペケという交流センターの建物の隣にあるコンクリート書と屋根のある建物です。デヴィ・マンデタはドンドル財団の助手で、 グループメンバーの日露国の農家が利用する有機肥料成長プロセスの一つに取り組むために同行しています。デビーは6月13日水曜日アンタラ中心さんにすでに準備されているこのローカル微生物は約1トンの合計の有機肥料にするために他の材料と混ぜ合わされ後に約1ヘクタールの作物を肥やすのに利用されると説明しました。この有機肥料の混合物は葉果実種およびこの有機肥料の混合物は葉果実種および空気を含み使用されるとき枝木葉果実種のそれぞれの部分で作物を肥料に分解します。ローカル微生物は熟したパパイヤ果実種発酵した半分炊いた米ココナッツジュースおよびブラウンシュガーを混ぜたものです。これらの材料は1キロあたり2万5000ルピアの価格で購入しなければならないブラウンシュガー以外は村で容易に入手することができます。ドンドル財団は食料農業機関 FAO やミレニアムチャレンジアカウントインドネシアなど多くの関係者と協力して南西部スンバの36のグループを含む4つのスンバ地区約100人の農家グループを育成しています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のナシゴレンアングロをご紹介します。インドネシア語でナシはご飯、ゴレンは揚げるの意味です。皆さん、ナシゴレンは様々な食材を使って揚げまいです。例えば卵、野菜、魚介類と肉などです。この料理は東アジアや東南アジアの多くの国で人気があります。いくつかの国では揚げ飯はホールで売られている人気のスナック食品になります。今この食べ物には様々なバリエーションがあります。リスナーの皆さん、あなたが東ジャワのクディリ1にいるなら、そこには揚げアメリカのユニークな品種があります。この食べ物の名前はナシゴレンアングロです。この揚げ米は一般的に揚げ米に似ています。調味料は他の揚げ米に似ています。違いはそれをいかに調理するかです。ナシゴレンアングロで調理しました。ストーブは粘土で作られたストーブです。シューバーナーは木炭です。リスナーの皆さん、ナシゴレンアングロの味はとても美味しくユニークです。炭を使った料理は揚げ米の香りをとても強くします。通常ナシゴレンアングロは1回分しか食べられません。つまりこの料理を調理することは1回だけ行うことができます。リスナーの皆さん、ナシゴレンアングロはクディリ市では非常に見つけやすいです。この食べ物は午後6時から12時頃までに夕方まで現れます。価格は1食あたり 12,000円でかなりてコロナ価格です。リスナーの皆さん、これでボツワナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は2018年インドネシアの魅力の賞をご紹介します。国の観光の発展を支えるために様々な方法が行われています。その一つは2018年インドネシアの魅力の賞の開催です。3年目の観光賞のイベントはインドネシア観光に対する国民の認識を呼び起こすために開催されました。またインドネシアの魅力の賞の開催は、さまざまな当事者、特に地方政府が国内外の観光客の訪問を増やすために、それぞれの分野で観光を促進するために、より努力することを促進するのを奨励することを目的としています。リスナーの皆さん、今年インドネシアの魅力の賞のカテゴリーは18になりました。3つはスポーツとアドベンチャー、チュア、ウォーター、チュア、エクチュリチムなどの終身カテゴリーです。一方、他の3つはハラル、チュア、クリエイティブ、チュア、お土産など新しいカテゴリーです。指名決定のプロセスは独自で、さまざまな地域が既存のカテゴリーに応じてその可能性を提案するときに始まります。その後、中央政府、地方政府、観光の専門家、上級ジャーナリスト、一般市民とさまざまな利害関係者によって選抜され、人々によって投票される前に指名される目的地を選びます。リスナーの皆さん、2018年インドネシアの魅力の賞のイベントに参加し、地域の観光を支援するために人々は2つの方法で投票することができます。最初の方法は Google Play Store で Anugerah Pesona Indonesia アプリをダウンロードすることです。2番目の方法は99386に選択された氏名に応じてフォーマットを刷新することによって支払われるそっとメッセージを使用することです。基礎18のカテゴリーは、最も人気のある伝統的な食品、最も人気のある伝統的な飲料、最も人気のあるスポーツチュアや冒険、最も人気のある水の観光、最も人気のあるエコチュリジュム、最も人気のある名所、最も人気のある古建、最も人気のあるお土産、最も人気のある文化的アトラクション、最も人気のある伝統的な村、最も人気のある シーセキ、最も人気のあるハラル観光、最も人気のある観光フェスティバル、最も人気のあるデジタル観光振興、最も人気のあるクリエイティブ観光、最も人気のあるショッピングツアー、最も人気のあるユニークな観光地、最も人気のある新しい観光地、最も人気のある隠された楽園です。投票プロセスは6月1日に開かれ、2018年10月31日に終了します。発表は2018年11月に行われる予定です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手エルニ・ジョハンをご紹介します。それでは皆さん、まずはエルニ・ジョハンの曲トルクバイロを聴いてください。 ジョハンのキャリアの黄金時代は1970年代です。彼女の作品は常にインドネシアの音楽愛好家から肯定的な反応を受けています。彼女の評価された作品の一つは、 テルクバユーアルバムです。アルバムの収録曲はテルクバユーです。その時その歌はとても成功し人気がありました。この歌は恋人と別れている人の話を伝えます。彼女の恋人は海外で勉強します。彼女は恋人にインドネシアに戻った時、西スマトラのパダン市にあるテルクバユーで待っていました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はエルニ・ジョハンの顔すらるりはてくです。この歌は愛された人のための愛を持っている女性の物語を伝えます。彼は常に彼の心の内にいます。
Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya bersemi di dalam kalbu dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan.
それでは皆さん、最後にエルニ・ジョハンの曲「スンジャリバタスコタ」を聴いてください。その歌は夕方の1日の話を伝え、誰かが恋人の出発を解放するのはその仕事を達成しなければならないからです。恋人の顔はいつも想像されていました。そしてムティアラヤンヒラン歌です。この歌は彼が愛する人に会うことができなくなってからもう一度会った人の物語を伝えます。これはムティアラヤンヒランと再び会うことに等しいです。リスナーの皆さん、これでスンジャリバタスコタとムティアラヤンヒランの歌です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Senja di batas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah. entah untuk berapa lama. Walau senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Tiada dapat ku lupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana bahagia. Hidupku akan bahagia.
Sudah aku mencari semau gue.
Kemana kau?
batas kota, selalu teringat padamu. Saat kita akan berpisah, entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu, senja di batas kota, terlukis di dalam kalbu.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。